私たちはキリストの体の一部なのです。それゆえ人は父と母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。この神秘は偉大です。私はキリストと教会について述べているのです。いずれにせよ、あなた方もそれぞれ妻を自分のように愛しなさい。妻は夫を敬いなさい。ご一緒に賛美歌21の16番、賛美歌1編では15番の1節、3節、5節を賛美いたしましょう。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。報読文24、詩編100編、別冊購読文の28ページ、賛美歌1編をお持ちの方は購読文22ページです。詩編100編。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆をたたえよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。主の真実は世々に及ぶ。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。旧約聖書創世記第2章23節から24節、旧約聖書の3ページです。人は言った。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女イシャーと呼ぼう。まさに男イーシュから取られたものだから。こういうわけで、男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。もう一箇所、マタイによる福音書の第19章1節から12節、新共同訳新約聖書の36ページです。イエスはこれらの言葉を語り終えると、ガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれた。大勢の群衆が従った。イエスはそこで人々の病気を癒された。 ファリサイ派の人々が近寄り、イエスを試そうとして、何か理由があれば、夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか、と言った。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。すると彼らはイエスに言った。ではなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。言っておくが、不法な結婚でもないのに妻を離縁して、他の女を妻にする者は、姦通の罪を犯すことになる。弟子たちは、夫婦の間柄がそんなものなら、妻を迎えない方がましですと言った。イエスは言われた。誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれたものだけである。結婚できないように生まれついたもの、人から結婚できないようにされたものもいるが、天の国のために結婚しないものもいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の作り主、全能の父なる神様、あなたの恵みによって、今日もまた新しい主の日を私たちの生涯にお与えくださりありがとうございます。日本中の教会、世界中の教会の礼拝を通して、あなたの御心が知らされますように。神様、私たちは特別に平和を祈り求める8月を歩んでいます。76年前の8月6日、広島で、そして76年前の明日、長崎で原子爆弾が投下されました。そして来週の日曜日には敗戦記念日を迎えます。神様、どうか私たちが同じ過ちを再び繰り返すことがありませんように。いまだ戦火の中にあるところもあります。この世界に争いが満ちていることは、私たちの罪が生み出したものです。主よ、どうぞ許してください。私たちがお互いの間にある暴力や憎しみに気づき、平和を作り出していけますように、怒りと憎しみと失望のただ中で、戦争と地球の破壊のただ中で、闇の中にいる私たちに、どうぞあなたの光を示してください。命を祝福してくださる神様、あなたは、あなたがお作りになったすべての命が守られて、生き生きとあることを喜ばれる方です。世界の中で歪められている命や、暴力によって奪われる命があることは、あなたを悲しませることです。どうか、あなたがお作りになったすべてが、世界のどこでも、本来の祝福を受け取ることができますように、私たちの家庭、教会、職場、学校、友達、さまざまな共同体の日々の暮らしが守られて、互いを大切に受けますように、あなたの平和をお与えください。慰め主なる主イエス様、命の御言葉をもって、飢えた魂を養い育ててくださるあなたが、花小金井教会に御心を行ってください。コロナウイルスの感染収束がなかなか見えません。感染し苦しんでいる方々にあなたの癒しを祈ります。そして治療のために医療に従事する方々のご健康をお支えください。体や心に病を得ている方、痛みや不安を覚えている方、試練の中にいる方、被災地で困難を抱えていらっしゃる方、大切な人を天に送り、悲しみの中にいる多くの方々、今ここにいない家族、暑い中外のお仕事を頑張っておられる方々、演奏会に向けて 精一杯の備えを重ねていらっしゃる姉妹、海外へ学びに出かけている兄弟、家族の介護や子育てを頑張っていらっしゃる方々、夏休みを過ごしている、あるいは夏休みを返上して勉強に取り組んでいる学生たちや子どもたち、そして今見舞いに礼拝するお一人お一人に、それぞれの人生の課題があります。神様、あなたは私たちの祈りの声を、あるいは声にならない心のうめきを聞き届けてくださる方です。どうぞあなたが最善をなしてください。そしてあなたに信頼する信仰を私たちに与えてください。教会を慈しみお育てくださる神様、今日の午後には定例役員会が持たれます。役員としてあなたが選び出してくださった方々に豊かな聖霊の導きがありますように、それぞれお忙しい中、役員の務めを担ってくださるお一人お一人に必要な知恵と力を与え、主の教会に仕え祈る日々が恵みの日々でありますように。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。愛する皆さん、御言葉を通して神様の恵みをいただいてまいりましょう。マタイによる福音書を読み進めてまいりまして、本日から第19章に入ります。なぜこんなところに離婚の問題が出てくるのかなと不思議に思われないでしょうか。ファリサイ派の人々はなぜこんな質問をしたのでしょうか。今日の一節、イエスはこれらの言葉を語り終えるとガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれたとありました。イエス様はこれまで主にガリラヤ地方で救い主としての活動をなさっておいででした。ガリラヤ地方はユダヤ人たちの住む地域としては辺境の地です。今日19章に入ってイエス様はそのガリラヤを去られます。そしてヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれました。旅の目的地はエルサレムです。ユダヤの人たちが大事にしている神殿のあるエルサレムへ向かわれ始めたのです。イエス様はこのあと21章でエルサレムに入られて、そしてその週のうちに捕らえられ、十字架につけられるのです。そんなエルサレムへの旅の途上、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方と書いていたのは、お持ちの聖書の後ろの方に地図がありますが、その地図の6番というのをご覧になるとわかるのですが、そこは当時ペレアと呼ばれていました。ペレア地方、このペレア地方の領主というのはあのヘロデです。ヘロデ・アンティパスと呼ばれる人です。洗礼者ヨハネを捕らえて監禁して殺してしまったヘロデ、この人はすでに結婚をしていたのに、自分の兄弟からそのパートナーを奪ったんですね。そして妻と離縁して、その兄弟の妻ヘロディアという人ですが、この人と再婚をしました。そのことをかつて洗礼者ヨハネは批判をしました。ヨハネは、あの女の人と結婚することは立法で許されていないですよと、そういうふうに言ったんです。ヘロデはそう言われて、結局ヨハネを殺してしまったのです。今日の3節でパリサイ派の人々が来て、イエス様を試そうと思って質問をしたとありますが、この質問には二重の罠が仕掛けてありました。かつて洗礼者ヨハネは領主ヘロデの立法違反を指摘して、そのために殺されました。 イエスという人はどうするか。もしイエス様がそのヨハネ、かつてのヨハネと同じようにヘロデを非難するのなら、そのことをヘロデに密告しようと。もし非難をしないのならば、ヨハネほどの気概もないやつだと、イエスの悪評を悪い評判広めよう、そんなふうにイエス様を陥れようとしているのです。3節、パリサイ派の人々が近寄りイエスを試そうとして、何か理由があれば夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかと言ったと。夫婦の問題があからさまになることを私たちはあまり好まないのではないでしょうか。それはプライベートなこと、自分たちだけのことと思っているからです。実はそういうプライベートなところでも、イエス様がインマヌエルでいてくださることを信じているかということが問われてくるのです。あなたがどのように神様を信じているかは、身近な人に対する接し方でわかるということです。人間の生活が完全なものでないことは誰もが知っていることでしょう。そして私たちは人間の生活は不完全で当たり前だと考えて、ある程度の失敗は仕方ないだろうと思って過ごしているのではないでしょうか。それはすなわち、自分たちの生活が神様によって救われる必要があるとは考えていないのです。例えば結婚生活、最も身近なパートナーとの間ではお互いのわがままや甘えが一番出やすいです。この人にはわがままや甘えが通って当たり前。そして多くの人は夫婦の生活が神様に救われなければならないとは考えていないのです。イエス様の時代も事情は変わりありませんでした。いつものようにイエス様が大勢の群衆といらした時、パリサイ派の人々がイエス様を陥れようとして律法を持ち出してきました。何か理由があれば夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか。当時の社会や結婚制度は圧倒的に男性優位のもとにありました。人数を数えるときにも女性と子供は数に入れられないほどでした。裁判の証人にも女性は、認められていませんでした。女性は男性の保護の下でしか生きられない社会、娘は父親の、そして妻は夫のある意味では所有物のように位置づけられていたのです。ですから夫は妻を離縁できるけれども、妻の方から夫を離縁するなどということは考えられなかったのですね。この国においても戦後くらいまではそういう社会だったかもしれません。パリサイ派の人々が、3節で引用した離婚についての律法は旧約聖書の申命記第24章というところに、あるのですけれども、そこにはこうあります。人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせる。こんなふうに書かれているんです。妻が行った恥ずべきことを見出したら離縁ができるというわけですが、何が恥ずべきことにあたるのかを 当時の立法学者たちはさまざま議論をしていたのです。一つは妻が姦通の罪を犯すことでした。しかしこの夫が妻に何か気に入らない点を見つけたらそれも即恥ずべきことにあたる、離婚の条件になるという解釈もあったのです。パリサイ派の人々の問いを受けてイエス様は離婚ではなく結婚についてお語りになりました。4節、イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を 男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。イエス様は創世記の第2章の言葉を引用なさいました。あなた方は初めから天地創造の初めから男として女として作られたのだよ。男性は女性なくして生きられない。女性は男性なくして生きられないのですよということです。さまざまなジェンダーのことを配慮しますので、男性女性というよりあなた方はパートナーなくしては互いに生きられないものとして作られたのだ。パートナーと共に生きるように初めから神様は人間を作りになったのですよとイエス様はおっしゃったのです。女性が男性なしに生きられないということは先ほど見たように、当時の社会がそうだったのですけれども、イエス様はそういうことをおっしゃっているのではありません。女性が男性なしに生きられないだけでなく、男性もまた女性を抜きにしては生きることができないのだと。創造主は初めから人を男と女とにお作りになったのだから、あなた方は誰かと共に生きるように作られた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となる。父母を離れ、そこで初めて二人のものが一つの体を作ることができる。これは神様の御心なのだよと主はおっしゃいました。結婚は男性だけの意思で成り立つものではないのです。あるいは人間だけの意思や決断だけで成り立っているのではない。神様の御心によってパートナーと共に一つの体を作る、一つの人格を作るのですよとおっしゃいました。イエス様は離婚の是非を問題にしているのではありません。どれだけ立法学者が厳格に立法を取り締まってもそれで真実の結婚生活が成立しているかというとそんなことはないです、ないのです。例えば絶対に妻を離縁せず妻を路頭に迷わせることをしない夫であるとしても、お前は私に一生仕えるのだと妻をがんじがらめに束縛する夫は、妻を離縁しない正しい人間だとは言えないでしょう。人と人が真実に生きる道とは何か、イエス様はそのことをおっしゃっています。その根本はなぜ私はこの人と共にあるのかということ、そしてそれは神様がそれを望んでいるからということです。それを信じていること、離婚の是非が問題なのではなくて共に生きる道とは何かです。それは神様に対する態度、信仰によるのです。パリサイ派の人々は7節で、だったらなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたのかと問いました。 イエス様は8節、あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではないとおっしゃいました。先ほど読んだように、創世記2章で、人は父母を離れてその妻と結ばれ、2人は一体となると言われているのですけれども、その次の創世記3章で、この夫婦は取って食べてはいけないと言われていた木の実を食べてしまいました。そして互いに責任転嫁をして、神様にごめんなさいを言えなくて、神様のもとから出ていくことになりました。この人間の罪によって、本来の結婚の祝福された結婚の姿が歪められてしまう状況が生まれました。本来神様がお与えになった結婚のあり方は、二人が父母を離れて一体となり、麗しい愛の交わりを形作ることだったけれども、人の罪によって歪められてしまった。創世記の初めから今日に至るまで、互いに心を通わせることができなくなった夫婦の姿がある。そして離縁しなければならない状況になるのは、罪がそこにあるのだ。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではないと主は教えになったのです。イエス様は9節で、言っておくが、不法な結婚でもないのに妻を離縁して、他の女を妻にする者は貫通の罪を犯すことになると、おっしゃっていますね。これは、離婚は絶対にダメだとイエス様がおっしゃったと受け取るのではありません。これは招きなのです。結婚は神の御業であって、神が結び合わしたものを人は離してはならない、そのような祝福の中に招かれているのだということです。しかし、そうであるにもかかわらず、離婚しなければならない現実、罪の現実がある。イエス様はそのこともよくご存知でした。夫婦の間に暴力とか性的不貧困、経済的責任の放棄、実際にはもっといろいろな現実があります。なかなかやり直すことが難しい現実があることをイエス様はよくご存知です。弟子たちは10節で、夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がマシですと言いました。弟子たちはイエス様が告げられた祝福に満ちた結婚というものを考えることができなかったのでしょう。妻と共に神の前に立つ思い、神の前で、自分たちは等しく男女とも人間として作られて、等しく神様から大事にされている、神様によって一つに結ばれているという、この結婚の秘義、神の技としての結婚を主はお語りになったのですが、それは男性優位の中に生きてきた男性たちにとっては困難なことです。それなら独身の方が良いと弟子たちはぼやいたのです。イエス様おっしゃいました。11節、誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれた者だけである。この恵まれた者というのは、イエス様の言葉を神の言葉として聞くことができる者のことです。そしてイエス様は、結婚できないように生まれついた者、人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいるとおっしゃいました。ここで言われているのは、さまざまな状況に置かれている人のことです。3つのケースをおっしゃっていますが、1つは結婚できないように生まれついた者、これは何らかの理由で、結婚していない人のことです。人から結婚できないようにされたもの、これは 生殖不能な手術をした人のことです。使徒言行録にも出てくるのですが、宦官のこと、皇帝とかお妃様たちの身の回りをお世話する官僚ですね。この人たちは生殖機能を奪われました。天の国のために結婚しないもの、これは神様の見境を表すために家庭を持たない人のことです。イエス様は弟子たちに、結婚しない方がマシだとあなたたちは言っているけれども、結婚しないで生きることを選ぶこともまた自分でできることではないのだよ。それが神の御心にかなった道だと受け入れることなのだよとおっしゃったのです。結婚に生きるにしても独身で生きるにしても大事なことは受け入れるということ。12節の最後、これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。受け入れるという言葉は面白い言葉で、場所を作るという意味の言葉です。自分の心の中に、あるいは何か物事を決断するときに場所を作る、神様の御心を受け入れる場所を作るのです。イエス様は8節のところで、あなたたちの心が固くなだからとおっしゃっていましたね。固くなですと、自分の考えとか自分の願望によって全ての場所を塞いでしまうのです。日々の、生活で何かを成す時の大きな決心、小さな決心を重ねる生活の中で、神様の御心を受け入れる場所が全くないほどに自分の心を埋め尽くしていないでしょうか。自分の言葉や自分の思い、自分の願いだけで全ての場所を塞いでしまうと、そこに踏み込んでくるパートナーを退けてしまいます。子供を退けてしまう、仲間を退けてしまいます。そうではなくて、神の言葉を聞き取る場所を作るのです。それは祈りです。祈りを実際の生活の中心に置くのです。そういう生活においてパートナーと共に生きることが始まって、神様のために生きる道も定まってくるのだと思います。かたくななままに神様の祝福の外で生きるのならば、結婚していようが離婚していようが一人でいようが、ことはあまり変わりません。神の御心を受け入れる場所がそこになければ、多くの自己中心があるばかりなのです。では神様の御心とは何でしょうか。それはここ数週間読んできた御言葉です。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。これらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。家来の主君は哀れに思って彼を許し、その10,000タラントの借金を帳消しにしてやった。神様の御心は、迷い出た一匹を探しに行かないで折れない愛、10,000タラントを借金している家来を哀れに思い彼を許し、借金を帳消しなさる愛、私たちのために十字架の死を遂げるほどの激しい愛です。聖書は、神様がどれほど私たちを愛していらっしゃるかという神の御心を告げるのです。その神様が、あなたは許されたものとして互いに愛し合って仲間と共に生きなさいと、私たちを愛の道へと押し出していらっしゃるのです。それなのに私たちは自分の考える正義を唯一の正義だと信じています。自分が中心の生活を送り続けています。イエス様は先週の ところでこのようにおっしゃっていました。私がお前を憐れんでやったようにお前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。仲間とは誰でしょうか。それはあなたのパートナーです。あなたの家族です。共に生きる隣人。まず見出されるのは毎日一緒に生きている身近な人です。夫、妻、兄弟、子供、その人たちに対してどう生きるか。旧約聖書のエレミア書というところでは神様の愛のことをこのように記しています。人間は神の花嫁であり、神は花婿として永遠の愛を注いでくださるのです。私たちは神の花嫁だと、そういうふうに書いてるんですね。そして新約聖書は夫婦の関係をキリストと教会の関係になぞらえています。被造物、私たち作られたものはすべからくキリストの花嫁だと聖書は言うのです。今日の招きの言葉でエフェソスの言葉を聞きました。このようにありました。私たちはキリストの体の一部なのです。それゆえ人は父と母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。この神秘は偉大です。私はキリストと教会について述べているのです。こんなふうにありました。私たちは既婚者でも独身者でもキリストの体の一部だと、キリストの体の枝枝なのだというのです。その中で夫婦と夫婦であること、親子であることとして生かされるのは恵みとして与えられていることなのです。一人一人はすべからくキリストの花嫁、罪許されてイエス様の花嫁として存在させられています。だからこそ私たちは創造主が天地創造の初めからお作りになったような本来の祝福の中を生きることができるようになるのです。あらゆる人間関係の中で私たちは生かされます。アダムとエバの罪の姿は神と人間の関係が壊れ、人間同士の関係の歪みとして現れました。しかしパウロが言ったように、アダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることにもなった。キリストによる恵みの賜物は罪とは比較にならないと、パウロが言ったように、キリストの花嫁として私たちはイエス様と結ばれて互いに愛し合って生きるように作り変えられるのです。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。私たちがキリストの花嫁とされた事実を人の思いで壊してはならない。神様の御心でパートナーとして生きる者、家庭を持たないで生きる者、どのような生き方でも神に愛され、神を愛する愛の中に生かされていきたい思いを新たにさせられます。祈りを捧げましょう。父なる神様、一人子イエス様が十字架への道を歩み始められたその途上で、今朝私たちにお話しくださった神秘は、私たちを愛へと駆り立てます。キリストの体なる教会の一枝として、あなたの愛をたくさん吸収し、あなたの恵みを受け止め、家族を大事にし、仲間を大事にして生きることができますよう、導きをお願いいたします。この祈りを平和の主イエス・キリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、賛美歌第2編の148番を賛美いたします。
Thank you.
私たちの感謝と献身の印として献金をお捧げし、賛美をお捧げいたしましょう。ご一緒に礼拝をお守りすることができて感謝をいたします。暑い日々が続いておりまして、感染拡大もなかなか収まらないんですけれども、どうぞ皆様のご健康と日々の歩みが神様に守られますことをお祈りをしております。週報のご案内などはどうぞお読みください。それでは、聖詠を賛美いたしましょう。これで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方へ指導とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。